今週は仏様の教えに会うことができる条件も、仏様から与えていただいたというテーマの2回目です。父の死から2年が過ぎた中学3年の夏頃、母が突然一冊のパンフレットを出して、京都の学校に行かんかと切り出しました。その要項には募集人員や朝6時起床、朝のお勤めに始まり、その後6時間の高校の授業、週に3回2時間続きの仏教科の授業、夕方5時40分が門限で、すぐに夕方のお勤め、7時半から自習時間で10時点呼、就寝というかなり厳しそうな寮の日課が記載されていました。しかし私は詳しく中身を確かめることもなく、行く、行きたいと叫んでいました。親鸞聖人が9歳で出家、得度したと伝えられることから、真宗大谷派では9歳になると得度という僧侶になる儀式を受けることができます。夏休み頃、新聞に黒煙に墨げさをつけたたくさんのかわいいお坊さんの写真が掲載されているのをご覧になった方も多いと思いますが、私も9歳の夏休みに得度を受けていたのです。その時連れて行ってもらった京都は、今から50年前、夜になるとほとんど明かりもなく満天の星空が美しい、本当に田舎を絵に描いたような山村に生まれ育った私にとって、別世界の憧れの街でした。都会の学校に行ける。私の頭にあったのはそれだけでした。京都の大谷高校には、地震寮という寮があります。この寮は、当時の大谷高校の校長、広小路徹先生が、全国の親鸞聖人の教えにご縁のある学生に学びの場を提供し、育てたいという願いのもとに設立されたもので、当時の寮生は授業料も寮費も免除されていました。まさに採算度外視、計り知れない大きな願いに立って設立されたのが地震寮でした。この寮に入り、高校の正規の授業のほかに仏教科の単位を取得し、その後定められた研修を受けると、大谷派の寺院の住職となることができる教師という資格を得ることができました。若くして住職である夫を失い、途方に暮れる母を見て、多くの方々が力を尽くして模索し、この寮を母に勧めてくださいました。それが前に申し上げた母の京都の高校に行かんかだったのです。当時の私はそのことを知る由もありませんでした。寮生活にもすぐ慣れ、私は大きな願いが託されていることに気づかないまま、わがままで生意気な高校生活を楽しんでいました。ただその中で初めて宗教や仏教に出会います。その時はまだ表面的な出会いに過ぎませんでしたが、いつしかもっと深く学んでみたいという思いが強くなっていきました。それはこの高校生活、寮生活を通じて出会った多くの先生方の、普通に数学や英語の授業を寮間の仕事をしているように見えて、何かもう一つ大切なことを教えてくださっているように思える姿や、先輩方の学ぶ姿勢に促されたのではないかと思います。親鸞聖人のお言葉を今に伝える歎異抄に、弥陀の五行四遺の願をよくよく案ずれば、ひとえに親鸞一人が食べなりけり、されば束縛の業を持ちける右手ありけるを、助けんとおぼしめし、断ち切る本願の、かたじけなさよ。 仏様が立てられた真実の願いをよくよく考えてみると、私親鸞一人が目当てであった。数えきれないほどの間違った思いや行動を起こす私に、かけられた願いのなんとありがたいことかと親鸞聖人が常々おっしゃっていたと伝えられています。思えば、出会った多くの先生方や先輩、入寮に尽力してくださった方々、遡れば広小路先生の自身寮の設立、さらには大谷高校の設立も、そして不幸のどん底と思えた父の島で、数えきれないすべてのことが、私に与えられた仏様の教えに合うためのご縁、私にかけられた願いでした。親鸞聖人の言葉の確かさを改めて思います。広小路先生の自身寮設立の願いは、後に卒寮生の中から、大谷高校前校長の真城義丸先生、現校長の太田清先生を輩出することによって、大きな実を結ぶことになります。